か、現王者か、
全てを振り切ってディープインパクト降臨、
世界のロードカナロア
三冠馬復活、
競馬が好きだ。
この番組は地方から日本をドキドキさせるオッズパークの提供でお送りするのね。
オッズパーク、
ザキヤマ楽しむとこ見てみたい。はい、
オッズオッズオッズオッズパーク、ケガケリオトレ、いつでもどこでも楽しめる、
スマホなら始めなきゃ、
オッズオッズオッズオッズオッズパーク、
全部楽しんだもん勝ち、オッズパーク。
皆さんこんばんは、ラジオ日経の小屋敷翔吾です。6月18日木曜日、競馬が好きだのお時間です。この番組収録しているのがだいたい16時なんですけど、先ほど外に出たらですね、少しポツポツと雨が降ってきていました。どうやら東京都はこれから夜にかけて雨が降って、明日も雨が降るという予報ですので、もしかすると週末の競馬に雨の量によっては今週も影響があるかもしれませんね。さあ、この時間からは小塚あゆまアナウンサーとお送りしていきます。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
先週の函館コンビということで、
はい、
お送りしていきますが、先週の函館はいい天気でしたね。
ね、暖かかったですね。
本当にそうですよね。
うん、例年ね、函館の1週目は本当に寒くて、
はい、そうですか。
昔はね、今スタンド新しくなって空調も良くなったんですけど、
はい、
旧スタンドの頃はね、ガスのストーブが置いてましたね、放送席。
ストーブ、
まあ、朝の調教を見るためのものだったのかな。まあ、朝はとにかく寒いですから ね、 でも、もう10年ぐらい前かな、日中レースの間にそのストーブを動かしたことありますよ、
はい、寒くてですか。
寒くて、うん、だからそう考えると今年は本当にいい開幕週でしたね。
あ、そうなんですか。私、あの、北海道自体に初めてだったので、あの、諸先輩方からダウンとか持ってった方がいいよって聞いてたんでどんなに寒いんだろうと思ってたら、それほどは寒くなかったんで、
まあ、過ごしやすかったかな。ちょうどいいかなという感じでしたね。
はい、
うん、
まあ、今週以降また天気によっては寒くなる可能性もありそうですが、ね、そのあたりもちょっと心配ですが、
まあ、ただ北海道はね、基本的に、まあ、最近ちょっと天気も変わってきたようですけども、梅雨がないですから、
はい、
まあ、この東京のようにね、週末になれば雨が降るっていうことも多分函館はないと思うんでね、うん、本当はね、ファンの皆さんにもね、あの夏の函館の開催を体験してもらいたいんですけども ね、
いや、本当に初めて行ったんですけど、海が向こうに見えて、函館山も向こう、向こう上面の右手に見えて、すごく景色がいいんですよね。
ロケーション最高なんですよ、
ね、うん、ですからぜひ本当に一刻も早くファンの皆さんに来てほしいなという気分です。さあ、今週末は重賞が日曜日に2つ行われます。東京競馬場では3歳のダートの重賞ユニコーンステークスが行われます。出走メンバー16頭確定しましたのでご紹介しましょう。900万の賞金の馬たちが抽選対象だったんですが、12頭出走可能となって合わせて16頭です。アポロアベリア、鞍上が武藤宮美騎手、オーロラテソーロ小畑拓也、カフェファラオダミアンレーン、北のオクトバス田辺博信、キッズアガチャー丸田京介、健進校坂井学、サトノラファール三浦康生、サンダーブリッツ横山紀弘、サンライズホープ川須春彦、タガノビューティー和田隆二、デュードバンミルコデムーロ、フルフラット田中勝春、マカオンブラン内田博之、名将ベンガル戸崎ケータ、ラブリーエンジェル菅原明、レッチェバロッククリストフルメール、ラブリーエンジェルとレッチェバロックは牝馬のため54キロ、その他の馬は斤量56キロとなっています。来月大井競馬場で行われる、ジャパンダートダービーに、まあ、向けてステップというわけではないんですが、このレースを制して後に制すという馬も多いですから、非常に注目メンバー揃いましたね。
うん、またジャパンダートダービーに限らずですね、はい、その後の G1 を勝ったということも含めると、過去5年の勝ち馬みんな後に G1 勝ってるんですよ。
そうですね、ワイドファラオ、ルヴァンスレーブ、サンライズノバ、ゴールドドリーム、のんこの夢ですから、
そうそうたる勝ち馬でしょこれ
本当にすごいレースですよ ね、 毎年。
だから逆に言うと、このレースを勝つと将来はもう約束されたようなもんなわけですよね、うん、で今年はまたメンバー揃いましたよね。
揃いましたね。
2002勝のカフェファラオ、レッチェバロック、
はい、
から東京のダート3戦3勝デュードバンね、芝の G1 でも4着のタガノビューティーとかね、
はい、
まあいいメンバーが揃ったと思いますが、 これ狙いの馬も言っちゃっていいですか。
いやもうぜひ小塚アナウンサーの狙いの馬どの馬でしょうか。
あの去年一昨年と主道悪だったんですよね、
はいはい、
で、去年勝ったのが芝からダートに転じてきたワイドファラオ、それから一昨年の3着馬が前走専用の500万を勝ってきたエングローサということで、やっぱりスピードがないとこの道割る時計の速いダートの1600のユニコーンステークスは太刀打ちできないと思うんですね。
なるほど。
ということで当然ワイドファラオは芝のスピードを見せてきた馬ですし、でエングローザーなんかは1004のレースで勝てるぐらいのスピードを見せてきた馬ということで、今回も前走前々走と1004を使ってきたサトノワ・ラファール、
はい、
この馬がですねやっぱりまあ特に2走前は道丸の主の専用阪神で追い込んで36秒9という時計で勝ったぐらいですから、まあこの距離の適正ということプラス、まあ、大きい馬なのでワンターン、あのコーナー4回の1008じゃなくて、このワンターンの1004でスピードを見せて、心境を見せたと、まあ、単語ステークスも勝ちましたし、で今回同様のことが、まあ、右回り左回りは違いますけれども、一ハロン伸びてワンターンの東京1006でこのスピードが生きてくるんじゃないかなと思いまして、まあちょっとね無敗の2頭は強そうですけれども、当然2着あるいは3着というところの食い込みはね、この里のラファールあっていいと思いますんで、
なんといっても末足がすごい馬ですから ね
なので、まあ、人気的にも手頃でしょうし、はい、ちょっと、狙いたいなというところはありますね。
なるほど、うん、里のラファール、私もですねこの里のラファールと、うん、まあ、同じく最後に足を使える馬としてデュードバン、まあ、人気にもなるでしょうけど、この馬ねやっぱり注目したいなと思うんですよね。展開的にも、カフェファラオがちょっとどういう競馬するか分かりませんが、レッチェバロックはある程度コースタートを決めてバーッと前に行きたいのではないかなと思うので、それにある程度有力どころがもしついていったとしたら結構前が厳しい流れになるんじゃないかと思い、最後の長い直線で足を使えそうなデュードバン、まあなんといってもこの舞台3戦3勝ですから、今回も足を使ってくれるんじゃないかなと思って、デュードバンから相手中心里のラファールでこう、ズブズブの追い込み決着なんていうのも期待したいなと思っております。
展開的な読みですね。
そうですね、ユニコーンステークスの、差し決着になってほしいなと願いつつ、応援したいなというふうに思います。それから、日曜日にはサマースプリントシリーズ第一戦となる函館スプリントステークスも行われます。小塚アナウンサー、簡単にこちらは注目の馬どの馬でしょうか。
ライトオン級ですね。
ライトオン級、
去年の函館スプリントステークスはあのいろいろあって競争除外で、この春はドバイに、ね、持っていったら結局から輸送 で古川騎手もね早めにドバイに
入ってましたからね、
つけてるぐらいの馬ですから、この人馬にねなんとか報われてほしいなと思いますね。
、
はい、
そうですか。
詳しくなさ、
私はですね先週の UHB 杯でものすごい足を見せたジョーマンデリン、これ速いペースだったんですけど結構先行して頑張ったんですよね、でそれで、池添騎手も良くなったというコメントがレース後ありましたから、今回も勢いに乗って期待したいと思います。さあそろそろお別れのお時間です。ここまでのお相手はラジオ日経小屋敷翔吾と
小塚 M でした。
それではまた。
この番組は地方から日本をドキドキさせるオッズパークの提供でお送りしたのね。